ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。
皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、 Good morning、 アニョハセヨ、 そしてシェイシェイ。はい、ということでケミオの言わせて言うだけ Everything 第15回目の配信です。今週もよろしくお願いいたします。ということで突然ではございますが、あっという間に5月に入りまして、子供の日始まりますね、ゴールデンウィーク。私はちょっと市場で日本に2週間ぐらいちょっと帰らなきゃいけなくて、仕事もたまにあったりするんですけど、メインは市場なんですけど、2週間ぐらいだから、これが配信されてる頃に日本にいるんじゃないかな、多分。はい、ということで日本を満喫というか、いろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、なんか前に、ちょっと前の回でなんか仕事用の荷物が盗まれたって話って、ポッドキャストでしましたっけ、 YouTube でしたっけ、もうなんかいろんなプラットフォーム、なんか X だ、インスタだ、もうポッドキャストだ、 YouTube だってこう持ってるので、なんか自分の話がこう度重ならない、なんかダブらないように、コピー&ペーストにならないようにすごい気をつけなきゃなと思ってるんですけど、なんかあれで犯人が見つかったんですね。犯人っていうか、まあ私のパッケージをこう取ってしまった人が見つかったんですよ。っていうのも、なんかもう前この家に引っ越した時もポッドキャストで散々言ったと思うんですけど、なんかその管理会社とバトってるって、でなんか2週間もかかったんですね。っていうのも、ビデオカメラがその荷物が置かれてた場所にはもうてっぺんの上についてるので、それを確認してくださいっていうご連絡を2週間ぐらい前にしても、あ、なんかもう今ちょっとなんとかかんとかでってすごい来てたんですよ。だからなんかすごい、I'm not trying to be disrespect you、 なんかあなたのことをすごいなんか disrespect するつもりはないんですけども、なんか It has been already 2 weeks and I'd appreciate it that if you can put this on the priority because you know this was for work and something it was like really important and I'm just like you know making things right。 この2週間もこういう期間が経っていまして、なんかもし、なんかもしっていうか、なんかこれをあなたの中でプライオリティ1にしてくれて、早くこれをね、もう正しい感じで終わりにできることだけを願ってるので、お願いしますって言ったら、次の日ぐらいになんかビデオカメラをすぐ確認してくれて、てか、それ言わなかったら2週間もなんでって思っちゃったんですけど、それで確認してくれたら、なんかメールが来たんですけど、そのメールが結構衝撃的で、なんか、こんなこと人に対して言うんだ、言っちゃっていいんだって思ったんですけど、なんか、まず撮った人は、なんか、オールドでこうやってメールで来てたんですよ。オールドで and poor って来てたんですよ。なんかもう年老いててお金もないなんか住民なんです、取った人が。で彼は多分取ったっていう感覚もなく置いてあったので、なんか取っていいものだと思って取ったって、英語でマジでこうやってうち持ってるわけじゃなくてこうやって書いてあったの。だからなんか多分ええってなんかうちがどうしたらこれどうなんて返信すればいいの、てかそんなこと人のこと言っていいの住民のことって思うぐらいの文章で、なんか結構ええって感じだったんですけど、でなんか返信してないんですね、まだ。だってなんて言ったらいいか分かんないじゃないですか、そんなので。そのメールではなんか多分彼はなんか取ったと思ってないからみたいな、でもその取ったと思ってないからっていう英語の文章の書き方もなんか most likely he was not stealing って書いてあって、日本語で説明するのすごく難しいんですけど、なんか most likely he was not stealing って so that means like he was stealing って感じだけど、なんか別になんかすごいわーってなるつもりではないんですよ、そういうことは一切なくて。ただなんかアメリカでこうクレームだとか誰かにこうなんかぶつかった時とかにこう自分のね意見を伝える時って、まあもしかしたら世界どこでもそうなんですけど、落とし込み、自分の中でこうどこに落とし込むかっていうことをきちんと決めてから話を持ちかけないと、やっぱ一生なんかこう喧嘩みたいになるだけで、お互いがこうなんていうの、なんかぶつかり合うわけではないけれども、なんかその迷子になっちゃう、この着地どころがわからない状態になっちゃうので、いつもそれはなんかこっちで生活始めてから何か問題が起きた時、それをこう話す時はここに着地させるように話をナビゲートしなきゃいけないっていうのを決めてから話すようにしてるんですけど、まあ、今回私は別になんかね、着地するところはまあもし取ってる人がいたんだったら、そのお洋服をまあお仕事で使うやつだったので、そのクライアントさんもすごく親切に、そういうことはニューヨークでよくあるから全然大丈夫だよって言ってくださって、もう一回送ってくださってるんですけど、まあなんかそれをね返していただけたら、それをクライアントさんにもちろん返したいしとか、まあねあるじゃないですか。それかまあそのね、そういうこうもしその人が今回は悪気ないっていうか、そういうの取った感覚がないって言ってるっていうのを、なんかそのまま横で伝えられたんですけど、なんか まあ、もしねそれがね違う、うちがロサンゼルスの YouTube 上げた泥棒に入った時の動画覚えてます？なんかその泥棒はなんか外から来てる泥棒で定期的にうちらのパッケージを盗んでたっていう泥棒、 YouTube 見てない方がいたらもう5年ぐらい6年ぐらい前のやつなんですけど、そういうケースもあるじゃないですか。ってなったら警察に行ってその家に入ってこないようにちゃんととかあったじゃないですか。だからそれが私の着地もしてたんです。喧嘩するつもりとかじゃなくて、もしそれが外から入ってきてる泥棒だったらそれを対処してほしいし、今後こういうことが起こらないために、でもしこの中の住民の誰かがそういう感じでなんかもし間違えてでも取っちゃったんだったら返してもらえるなら返してほしいしっていうのが私の着地どころだったんですね。でなんかそのメールを受け取って、あまりにも文章の書き方が結構なんかこれってなんて言えばいいのみたいな感じだったので、こうやってちょっとまだ返してなくてってなった時にトントントンってなんか家に管理人さんが来て、なんか今からその取った人って思われる人のところに話を行くんだけど、なんか君はどうしたいかって言われて、どうしたいかで、まあ、その着地の元も決められてるんですよね。だから私はまあお洋服をもし返していただけるのなら返していただきたいんですけど、まあ、確かにもう3週間ぐらいも経ってしまってるので着てしまってる可能性もあるし、もしかしたらそれを売ってしまってる可能性もあるし、正直どうしたらいいかわからないですって言ったら、そうだよね、僕らもどうしたらいいかわからないって、ねえ何なのって思ってしまったんです。何なのわかんないけど、もう難しいって思っちゃったの。もうとりあえずなんかもうなんかこのエネルギーにもう自分なんていうの、こんなことにずっともうなんかやり取りもやってたくないし、なんか他のことやらなきゃいけないことがあるから無理と思って、でなんかそれでじゃあ今から話しに行ってくるって言ったんですけど、それら一切連絡ないんですよ。まあそういうことはあるあるですよね。あるあるです。気をつけなきゃいけないな自分がって感じなんですけど、はい、まあもう今回のことは勉強になりました。いい勉強になりました。本当に、ね、人生で生きてるといろんなこう失敗経験からいろんなことに勉強になったりするんですけど、はい、なんかそう犯人だって最初も言ったんですけど、そういうつもりはなくて、ただ単に私はなんて言うんだろう、 I just wanna make things right、 なんか Either I receive it back or not or like I find it where I just wanna make things right、 なんか自分はこういう状況になった時にちゃんと言えるっていうことを自分に証明したかったので、それだけだったっていうちょっとしたアップデートになっております。はい。ということで本日はですね、また話がガラッと変わるんですけど、あのちょくちょくこうなんかあのこう配信っていうか、なんかこのポッドキャストとかいろんなところで、あの私星座の話をちょろっとしてるじゃないですか。でなんか星座がいかに当たってるかって、まだそこまでなんか星座にすごいなんか星座星座ってなってるわけじゃないんですけど、まあ、外国で生活してると外国っていうのは星座命なんですね。もう音楽とかも聴いてても星座のことでの歌、恋愛ソングとかもめっちゃ出てくるし、まあ、とりあえず初対面で誰かに会うときに一番最初に聞かれるのは何座って聞かれるんです。誕生日よりも先に。で、星座の話で盛り上がることほとんどなので、こう外国で生活する上で星座の自分のことは知っていかなきゃいけないっていうのは、やっぱ住んでいく上で、なんかすごい自分の中でも、あ、そうだなって思ってきたんですけど、その中でこの間日本に帰ったときに、なんか美容室でなんか仕事を、あの、撮影前に髪の毛の色をこう入れ直さなきゃいけないっていうので美容室行ったんですけど、そしたらそこで本はあるじゃないですか。こう髪の毛染めてもらえる間に何か本持ってきましょうかってご親切に言ってくださって、星座の本を渡してくださったんです。でなんか別に適当な気持ちで読んだんですけど、これがマジで当たってて、なんかその本はなんか僕10月16日生まれなんですけど、そのぴったり本のタイトル忘れちゃったんですけど、365日の日付がこうやって書いてあって、自分の誕生日月を開いてそこの10月16日の人はこういう感じの星座でこういう感じでって全部詳しく書いてあるんですけど、マジで当たっててびっくりしたんですけど、10月10日読ませていただきます。創造的なアイデアが湧いたら目標を定めてっていうのがメッセージらしいんですけど、10月16日生まれの人は魅力があって繊細でよく働き、こうと決めたら後へは引きません。直感が鋭いですが、商材もあり、仕事に関心があるとか目標が定まっているといった場合には断固たる態度で行動します。ところが、それ以外の時には優柔不断、やる気がない、すべきことを先送りにするなどの傾向が見られ、本来の素晴らしい能力が埋もれたままになりかねません。これマジで最初の文超当たってるなと思って、私アイデアとかなんかいろいろやりたいってことは死ぬほど毎日生まれるんです。もう本当にコケコッコーと同時にもうやりたいこと100、コケコッコーしてるんですね。だけど、やりたいことが頭の中でふわふわしてて、それを実際に着地させる、それを実際に、なんて言うんだろう、こう生み出す現実世界にっていう作業がマジで私って乏しくて、っていうのも多分アイデアを生むことに自分がオーバーウェルミング、なんていうの、アイデアを生んでる、あるあるあるあるってことに対して満足ではないけど、多分それに圧倒されてる自分がいるんです。で、だからこれ読んだ時にマジで当たってると思って、まあそれこそ先送りのするなどの傾向ってとこは読み上げたんですけど、まあタイムマネジメントが終わってるので、はい。 で支配星である双子座の影響はなんか星にも天秤座だけどいろいろあるんですよ。支配星っていうのがあって、双子座、私は双子座と水星、水蔵、わかんない、漢字読めないですけど、まあいろいろあるんですね。その自分の誕生日、生まれた月によって、ぜひ詳しく自分のもし気になる方が見ていてほしいんですけど、まあ双子座の影響は探求心、上手なスピーチとなって現れています。人間関係に関心があり、卒がなく人脈の築き方を心得ています。贅沢な良い暮らしを求めていますが、適度な付き合いや気ままさには注意が必要です。想像力でいつもアイデアが湧き、計画を立て、一旦方針が固まると理想の現実に向けて粘り強く頑張ります。これはマジでそう。なんか私って一つそのアイデアはいっぱい出るけど、その着地するのが難しいって話をしたと思うんですけど、アイデアが一つ見つかってそれが行くってなったらもう周り見えないタイプです。はい。だからそこに行くまでのプロセスがこの天秤座のこの私すごい時間がかかるんですよ。で、社交的で人に好かれますが目立つことが大好きでとても感情的、当たってますね。私超エモーショナルですぐ喧嘩しちゃいます。愛と充実感を求める気持ちが強く、美術、芸術、演劇を通してその気持ちを表現すると良いかもしれない。ということで私はグラミー賞を取るってことですよね。これは、はい、それかまあなんとか賞を取るってことですよね。はい、ピカソってことですよね。はい。しかし一方で嫌なことは避けようとしたり、罪の意識を持ったり、自分のことで頭がいっぱいになったりすることがあります。この二つの面をうまくつなげば調和と安定を得ることができます。7歳になり太陽がサソリ座に入ると感情や能力の面に変化が生じてきます。37歳で太陽が射手座に移ると旅行や学習、冒険をしたいという気持ちが芽生え、広い視野で人生を捉えるようになります。7歳だか37歳だかよくわかんないですけど、はい。でね、この恋愛のとこなんですけど、想像力で表現が大げさなあなたは愛情を求める気持ちが非常に強く、また愛する人たちには多くの愛を注ぎます。本当に注ぎます。もうまるでナイアガラの滝です。感情の幅が広く繊細で思いやりがあるあなたもいれば、横腹、横領、なんていうの、横に腹柄、横腹であった高圧的なあなたもいます。ああ、喧嘩しちゃう。自分と同じような人に惹かれますが、こうした人たちはあなたの愛情や熱情を求める気持ちをきちんと理解してくれます。知識欲があることから、人間より意識の高い人や知的な人に魅力を感じます。これは本当にそうですね。やっぱ昔からこれは言ってることかもしれないんですけど、やっぱいつもデートに行くとかってなると年齢が上、年上の人がやっぱ多くて、やっぱこうシェアしてくれることとか言ってくれることに惹かれるのはすごく合ってるんですね。で、これ最後なんですけど、10月16日生まれの人は思いが強く繊細で親切、分析するのが得意ですが感情で人生や人を判断しがちです。自己表現をしたいという欲と人に対する責任との板挟みになって心に緊張が生じることがあります。これも16日生まれ特徴と言えます。世界の出来事に関心があり、国際的な団体やメディアの世界に入ることも考えられます。自信にあふれているかと思えば疑い深く不安な時もあり、このバランスを取るのが大事です。本当に疲れるの、10月16日生まれって本当にそうなの。だからオーバーティンキング、なんかすごい考えすぎて、なんかこう一つのこととかでもなんかいろんなこうかもしれない、ああかもしれない、ああかもしれないって自分の中で100通りの本を書き始めちゃうから、もう本当に時間がかかってストレスがかかるので、これ最後になんかうちがこのなんか星座を調べ始めたきっかけとなったのが、前も言ったかもしれないけど、なんか恋愛だったのね。なんか当時なんかちょっといいかもって思った人がいて、その人がなんかヤギ座だったので、やっぱ恋愛とか人が好きになるとか気になるってなったら本当に人間って面白い。やっぱ何かに頼りたくなるんじゃないですか。で、そういう感覚が今までに自分でなかったんです。なんかこうこの気持ちドキドキする、何か見えるものとか何かをこうアドバイスとか分かんないけど何かに頼りたいって気持ちになったら、この気持ちを落ち着かさせるために、でそこで落ち、そこにたどり着いたのがやっぱね、アメリカで生活してるとみんな星座ですから、私も星座見てみようと思って、で星座を見てみようと思ったらもう最悪なんだよ。あのね、あの天秤座とヤギ座の相性って最悪なのね。最悪なので、それを調べた時があの ちょうど3回目ぐらいかな、お食事に行った後で、なんかこう会話してる中でも嫌とかそういうなんていうの、合わないかもっていうのではないけど、まあ確かに人生の進め方は結構反対だな私とっていうのはすごい出てきたんですよ。天秤座っていうのはもう皆さんも散々私が天秤座の話してるのでわかるかもしれないですけど、もう基本的になんかもう爆竹みたいな生き方なんです。爆竹っていうかなんかもう花火みたいな感じで、なんか例えば目標設定したじゃないですか。グラミーを取る。で撮ったとするです。例えばですよ。ね、なんかグラミーを取るまでにこうめちゃくちゃステップが大変なことじゃないですか。でも天秤座っていうのは基本的になんかもうファンタジー、自分の世界で生きてるので、例えば奇跡が起きてこのめちゃくちゃあるステップを飛ばして一気にグラミー取っても別に良くない？取れたもんは取れたもん、ゴールできたら何でも良くない？っていう感じの考えなんです。別に中をこう詰めなくてもなんか目標をなんか勝ちは勝ち。っていう感じなんです多分。でもそれと対照的でヤギ座はどちらかというと、目標を定めたらその目標に向かうために一つずつきちんとステップを歩んでいかなくてはいけないんだ、飛び級なんてありえないし、そこにこうたとえ自分がボーンっていけそうになったとしても、いやそれはだから真面目なんです、丁寧なんです。でもどちらかというと天秤座って丁寧ではなくて、どちらかというとなんかイエーイって感じなんです。だから会話してても結構なんか向こうがこうこうこうって言って自分のアドバイスをこう伝えても、向こうがいやでもそれはっていうなるところが結構あったんですね。でなんかだからこの二つがもし結ばれるようになるためには、こうお互いが時間を作る、お互いが理解するために普通以上に努力しないと、よっぽど二人が結ばれたいっていう気持ちがガッチンコしない限りは結ばれませんって書いてあったんです。ねえそうなんだと思って、結ばれなかったです。でででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででね、皆さんからいつもいただいている愛おしいメッセージをご紹介して終わりたいと思います。よろしくお願いします。ペンネーム、ありえないアリエルさん、ケミオさん、こんにちは、こんにちは。私はいわゆる高学歴なのですが、羨ましい、欲しい。それゆえに自分のプライドが自分の首を絞めているなと感じることがあります。正直どこかで妥協してたらよかったのかなと思ってしまいます。そんな考えをしている自分も嫌いになります。どうすれば自分のやってきたことを肯定しつつ、向上心と妥協をうまく折り合いをつけて生活できるのでしょうか。もうこの文で私意味わかってないんですもん。すごい、ありえない、アリエルさん。ありえないですね、アリエルさんは。どういうことですか？なんか、自分の向上心と、その、妥協をうまくバランス取っていくってことですか？そうなんですね。まあ、自分の中でプライドというか、まあ、そもそもプライドって、本当に意味ないことだと思います、私は。本当に意味ないことで、まあ、プライドにもいろいろあると思うんですけど、自分でやってきたことを守って、この自分の中で誇りで思うプライドもあれば、自分はこういう人間だから、こういうことがやれるから、こういうものを持ってるから、こんなことやるわけないじゃんっていう、自分の持ってるプライドで人、周りのものを見てしまうプライドといろんな種類があると思うんですけど、この後者の私プライドはマジでいらなくて、こういうプライドがあると人生本当にどんどん、なんか、ダメになっていくなって自分も思います。自分に対してね。なんか、なんだろう、そういうのでいろんなチャンスをミスすることって多いんだろうなって思うし、まだまだやっぱ人間は日々勉強なので、なんかこう広く何かを見れるような人間にならなきゃいけないなっていうのは私もすごく思うし、あとなんか自分の積み上げてきたものとか自分の持ってるプライドっていうのは、私はなんか外に見せるためにやってきてない、誰かに評価されるためにやってきていることは一つもなくて、なんか自分のこのやってきたことから、経験から、成し遂げてきたことから生まれたプライドっていうのは、自分が自分に認めてもらいたくて、なんかやってきたプライドなので、だからかわかんないけど、なんか私はなんか別に、例えば、こういう扱い受けるんだって思った時とかに、なんかそういう時になんか、こんなのできるわけないじゃんっていう、そういうプライドが出ることはほぼないですね。だからなんか、なんだろう。その自分の持ってるプライドっていうのが、どういうプライドなのかっていうのを、一回自分とこう話してみるのがいいんじゃないかなと思ったりもします。で、もしそれが、なんかその、このご自身が高学歴って言ってくださって、どういう状況でそのプライドが邪魔してるのかっていうのは、この文章から汲み取ることは正直できないのですが、でもなんかその、ね、高学歴だからとかっていうプライドで、なんかそういう、 こういうのやってきたのにこういうことできないよっていう感じだったら分かんないけど、そういうのは分かんない。この文章だと全然分かんない。だから私の今言えるのそれぐらいのことです。はい。なのでだから自分で多分自分と話してみて、そのプライドが本当に自分の必要なものなのか、それとも自分のためのプライドなのかっていうのを話してみるのがいいんじゃないのかなと思います。応援してます。ファッキン。ペンネームあやんじんさん、29歳、女性、福神奈川県のお友達です。ありがとうございます。ケミオくん、こんにちは、こんにちは。いつも楽しく聞いています。私は好きなものにはとことん熱中するのですが、あまり興味がない分野には鈍い傾向があります。アイドルが大好きなのですが、同世代の子はブランドや美容に詳しかったり、婚活をしていたりして話題についていけない時があります。先日も親友に29歳ならそれぐらい知ってないとやばいよと言われて、視野が狭い自分にがっかりしてしまい、どうしてみんなと同じような話題に興味が持てないんだろうと落ち込んでしまいました。ケミオくんにはいろんなことをチャレンジしたり、ジャンルも幅広いイメージがありますが、どのように新しいものと出会うのでしょうか。ケミオくんのポッドキャストはいつも知らない世界が知れてとても嬉しいです。楽しいです。これからも応援しています。ありがとうございます。そうですね。私はミーハーなんだと思います。ミーハーっていうか、もう、なんか、好きなものがありすぎるんだと思います。なんかもう、気になるって思ったら、欲しいって思ったら買うし、行きたいって思ったら行くし、その、行動力がマジであるのと、探求心っていうのも確かに多いのと、あとなんか話を聞いてみたいっていうのもすごくあったりするのかな、多分。なんだろう、それはなんか意識したものじゃなくて、昔からそういうのがあった気がします。あとはやっぱり、すごい昔の話に戻ってしまうんですけど、やっぱ自分自身そのなんか小さい頃厳しかったので、なんかこうなんだろうな、みんながインターネットにアクセスできていろんな情報をゲットできるときに自分はインターネットがなかったとか、なので常になんかそのなんだろう、こう欲しい見たいものっていう欲がもうお腹がずっとハングリーだったっていうのが一番すごいあれだと思います。なんかどんな環境であれ自分が欲しいものは絶対につかまなきゃいけないとか、なんかこうなんだろう、狭いところっていうか、なんかそう全世界が見えない状況にいて、でも世界を見たいんだ、知りたいんだっていうのが、そういうところから延長線で生まれてきたのかなと思います。まあ、でもなんかそう、それこそなんか今はインターネットだったりだとか、あとはなんかこう職業とかもそうですけど、なんか仕事で世界とかいろんなとこ飛び回れたりだとか、なんかいろんなこうなんだろう、私の仕事って現場現場によって出会う人とか、ご一緒させていただく方が違うので、そういう方たちとこう日々出会う、この多分仕事の一番の素晴らしいところって人との出会いだと思うので、そういうところからすごく興味があったりだとか、やっぱ英語を勉強することによって、違う言語を勉強することによって、もっともっとなんかこう知らなかったことを知れるようなのが、日本語化されてないものが知れるようになったりだとか、あとはなんかこう英語の作品とかもなんか翻訳されて日本語で知るんじゃなくて、やっぱ英語で直接知れる方が自分の脳みそで噛み砕けることができるのは、なんか翻訳のものをされてるものをこうインタビューとか映画とかもそうですけど、やっぱそれってなんかこうなんだろう、もう用意されたものを読み取ってくださいって感じに私のタイプは感じちゃったんですよ。なんかなんだろう、英語とかなんか日本語のものをなんて言葉で説明すればいいんだろう、なんかこう自分の脳みそで噛み砕くってことが翻訳されたやつだとできないなって思ったんです。なんだろう、難しい。だからまあ英語を勉強することによって、その世界でもっとある情報とか気になることっていうのが自分の脳みそで直に受け取れる、なんかその新鮮なまま受け取れるっていうことがあったりするので、だからなんだろう、探求心っていうのはなんか生きてていっぱいあります。でも結構人に興味ないので、興味ないこともいっぱいあります。あとなんか話聞くのが上手っていうのはすごくよく言われるんですけど、なんか全部結構残ってないです、頭に。だからそういう風にもしかしたら見えてるかもしれないので、ミッキーマウス、私はパフォーマーです。だからあやんじんさんもぜひパフォーマーになりましょう、一緒に。にゃん、ありがとう。はい。ということでですね、こんな感じで今週もベラベラ意味のわからないことを話してしまったんですが、本当にいつも皆さん聞いてくれて、そして本当に前も言ったかもしれないんですけど、送ってくださるメッセージが非常に長くて、皆さんの本当にいつもいろんなことを聞いてくださって、それを受け取ってメッセージを送ってくださってるんだろうなっていうのをすごく感じます。Thank you so much。ということで、また来週に皆さんに会えるのを楽しみにしてるので、素敵な1週間をお過ごしください。にゃん、ありがとう。